こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。43歳頂点論は、極地探検家作家の門端雄介が、自身の探検経験とカレーの実感を手がかりに人間の能力欲望、創造性が年齢とともにどう変わるかを考察する人生論である。新潮新書として刊行された本社は、一般的な年齢別の自己啓発やキャリア指南ではない。体力気力が衰え始める一方、技術判断力経験から生まれる構想は成熟するという緊張関係を冒険登山の世界から描く。著者は総合力が高まる煬帝禅。とりわけ43歳を一つの頂点として捉えるが、それを万人共通の年齢的運命として断定するわけではない。わしろ頂点には身体への過信、過去の成功への執着、実現したい構想と実行能力のズレという危険が伴う。20代30代吉田以降を異なる生の局面として見据え、到達だけでなくその後にどう深め変化するかを問う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、体力気力経験が交差する43歳という仮説。本書の中心には加齢による身体能力の低下と経験技術判断力の蓄積が交差する時期として40代前半を捉える見方がある。過去または若い時期には馬力や勢いで突破できても、極地や高所のような厳しい環境ではそれだけでは危機を回避できないことを前提にする。天候、地形、装備、撤退の判断などを総合する経験は長い実践を経て初めて機能する。他方で経験が増えても肉体が無制限にそれを支えられるわけではない。そこで43歳は課題の推進力と経験の統合力が高い水準で同居する象徴的な地点として提示される。ただし著者の議論は年齢を能力測定の絶対基準に変えるものではない。重要なのは自分の上昇と減退を同時に認識することである。能力の変化を見誤れば過去には可能だった行為を同じ条件で繰り返そうとしたり、逆に経験が生む新しい可能性を過小評価したりする。本書は年齢を不安の材料ではなく、行為の条件を精密に捉え直すための視点として扱っている。次に、頂点と表裏一体の魔の領域、構想が体を追い越す危険、43歳を頂点とみなす議論には、明るい達成論だけでなく、著者が魔の領域と呼ぶ危うさが含まれる。探検家や登山家は経験を重ねるほど、より困難で独創的な計画を思いつけるようになる。しかし、計画を構想する能力が高まる速度と、厳しい現場でそれを遂行する身体能力は必ずしも一致しない。著者は著名な冒険家やクライマーに43歳で命を落とした例があることにも触れ、このズレを考える契機にしている。これは単純に中年は危険な挑戦を避けるべきだという教訓ではない。わしろ成功体験があるからこそ生じる自信、より大きな自分の山へ向かいたい焦り、嫌いの微細な変化を認めにくい心理を検討する。経験は危険を減らす資源であると同時に、過去の判断を正解として固定するなら危険にもなりうる。仕事や創作に置き換えても、実現したい構想、責任の規模、実際に投じられる時間や集中力の差を点検する必要がある。頂点論の核は能力への礼賛ではなく、総合力が高い歳時期ほど自己認識を厳密にせよという警告にある。さらに20代の自己証明から30代の自分の山へ、格差は人生を均質な上昇線としては扱わず、20代と30代の欲望や行為の質を区別する。20代には何者かになりたいという切実さや、自分が生きていることを強く確かめたい衝動がある。極限に近い探検は著者にとってその自己存在をかけて確かめようとする行為と結びつく。一方30代は体力や技術を伸ばしながら、若い時期に広げた選択肢の中から自分が向かう対象を選び取る時期として描かれる。ここでいう自分の山は単なる目標管理上の目標ではない。他人の評価や既存の成功の模倣ではなく、その人の経験、関心、偶然の出会いからしか生まれない固有の課題を指す。能力が伸びれば挑む対象もより大きく見えてくるため、成長は完了ではなく内側の膨張と外側の課題の膨張が続く運動になる。この見方は早く適職や転職を確定しようとする盗賊的な助言とは距離を取る。若い時期に必要なのは正解を急ぐことより、後に自分の課題を選べるだけの経験と感受性を蓄えることだという範囲がある。そして偶然と思いつきが予定調和ではない史を作る。43歳以降を論じる章で重要になるのが偶然と思いつきによる行為である。著者はあらかじめ設計された経歴や社会的に承認された到達点を順にたどるだけでは人生の固有性が乏しくなると考える。ここで肯定される偶然は無計画さそのものではない。予期しない出会い、場所、失敗、関心の変化に接した時、それを次の行動の契機として受け取れることを意味する。過去の経験が蓄積されるほど、同じ出来事に触れても何を面白いと感じ、 何を試したいと思うかは人によって分かれる。その際から生まれる思いつきが個別的な生き方を形作る。著者自身が今書きたいことを先延ばしにせず書くという姿勢を示すのもこの考えに連なる。本書は計画を全面否定しないが、計画が人生の意味を保証するという発想には懐疑的である。とりわけ中年以降は若さのように可能性を無限に広げるよりも、偶然に反応して自分の行為を更新する自由が重要になる。読者に求められるのは壮大な転身ではなく、予定から外れた経験を無意味として切り捨てない感性である。最後に、到達から漂白へ、現代期における深さとただの存在。本書は43歳以降を敗北や余生として扱わない。むしろ上昇、到達、自己証明を中心にした若い時期の生き方から離れ、活動を絞りながら深く関わる可能性を探る。著者が対比するのは、目的地へ到達する若さと漂白に乱される深さである。前者では民代の力を用いて対象を攻略し、成果を得ることに意味が集まりやすい。後者では自然の大きさや制御不能性の前で自己を過大に見積もらず、その場にいること自体の感覚が重視される。これは挑戦をやめるという意味ではない。挑戦の尺度を記録速度、難度、他者からの評価だけに置かないという転換である。著者が釣りや狩猟、自然との関わりにも視線を向けるのは、生と死の境界を極限まで押し広げる行為とは別に、大地との接続の中で様を感じる道を探るためだろう。ただの存在になれることという論点は、何者かであり続けなければならないという脅迫から距離を取る契機になる。ただし本書は穏やかな達観を安易に進めない。死や未完了の欲望を抱えたまま、それでも年齢に応じて行為の形を変える困難を正面から扱っている。結論として、本書は40代を迎えた、あるいは目前にして能力の変化や将来の焦りを意識する読者に特に向く。同時に20代30代の読者にとっても、早期に人生を完成させるのではなく、後に自分固有の課題を選ぶために何を蓄えるべきかを考える材料になる。実用的な年齢対策やキャリア戦略を求める人には抽象度が高く、極地探検という経験との距離を感じる箇所もあるだろう。しかし、その距離こそが本書の特徴である。著者は一般論としての成熟や年相を説くのではなく、信頼が限界に近づく現場で経験がどのように判断を助け、また誤らせるかを考える。したがって安易な前向きさにも、加齢を衰退とみなす悲観にも回収されない。頂点を過ぎることを恐れるより、到達中心の生き方から偶然を引き受け、対象との関わりを深める生き方へどう移るか、その問いが本書の知的な効用である。冒険記の迫力を土台にしながら、年齢、創造性、自己証明を結び直す点で、一般的な人生論とは異なる切実さを持つ。ご支援いただける場合は、小又雄介、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。